天の父なる神様、教会はお一人お一人のこの交わりと、お一人お一人の存在が教会であることを今日改めて感じ、また改めて告白し感謝いたします。教会におはようございますとの互いの挨拶の声が響き、子供たちの笑い声があり、またお互いに近況を分かち合い、元気でしたかと声をかけ、再びこうして集まることができるこの幸いを心から感謝いたします。神様、私たちには計り知れない神様のご計画があることを私たちは知っています。しかし神様、あなたにあって許されて導かれて、今日私たちはこの場に集いました。神様、どうぞこの礼拝を豊かに祝福して導いてください。お一人お一人の心に神様が触れてください。集われたお一人お一人、送り出してくださっているご家族のお一人お一人、また今日もインターネットを通して一緒に礼拝しておられるお一人お一人、また後から CD、DVD で礼拝を共に捧げられるお一人お一人にも、神様の豊かな祝福がありますようにお願いいたします。神様、どうぞこの6月に明日から入りますけれども、いろいろと再開する英会話やエリムの働き、その他一つ一つに神様の祝福がありますように。またこのコロナウイルスのことでいろいろと大変になっているキャンプ場の働きや、またお仕事されている方々に神様の助けがありますようにもお願いいたします。病の中にある方々には神様の癒しと守りがありますように。手術を控えておられる中田兄弟に神様の助けがありますように。またお一人お一人の捧げてくださるご奉仕によって、この教会がいよいよ神様の栄光をこの地で表していくことができるようにも導いてください。今日バプテスマを受けられる滋賀陽子姉妹にも格別な祝福がありますようにもお願いいたします。神様、今から私たちはペンテコステのメッセージに耳を傾けてまいります。神様、どうぞ今私たちのうちにおられるご聖霊なる神様が私たちの心を開いてくださって、あなたの御言葉がよくわかるようにどうぞ助けてください。すべてをお委ねし期待して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週の日曜日は何があったかというと、4月はですね、メールでのやり取りだけだった役員会をですね、この5月は教会のホールで、あの広いホールで広く席を取ってですね、役員会を行いました。役員の皆さんと顔を合わせるのは、ある方とは毎週顔を合わせ、またある方とは1ヶ月半ぶりにこの前顔を合わせて、何より顔を合わせて挨拶を交わして一緒に祈る時を持つことができる、このことはなんという幸せなのだろうかと先週改めて感じさせられました。そして今日また再びこうして皆さんと共に集まって、なんだかお帰りなさいって今日は迎えたい気分ですけれども、一緒に礼拝をお捧げすることができるこの日をですね、どんなに夢見ていたことか。朝皆さんと挨拶を交わし、一番前に座る私の後ろから皆さんの賛美の声が聞こえてくる。前に立ってこう立つと皆さんの顔がこうやって目に見える形でいてくださっている。今まで当たり前だと思っていたことが、決して当たり前じゃなかった。こんなにも素晴らしい、ただただ神様からの大きな恵みであったのだと、今日は改めて本当に感謝と感動があふれてくるように思っています。そしてまた今日もですね、同時中継で共に礼拝をお捧げしておられる方々のことも覚えながら、私たちは同じ神様を天のお父さんと呼ぶ神の家族、みんな天のお父さんの子供として心を合わせてこの時を過ごしてまいりたいと思います。皆さん、この6週間どんな風に過ごされたでしょうか。6週間教会に来ないとなんだか不思議だったという方もおられるでしょうか。6週間前のことを覚えておられますか。思い返せば先月4月11日にはこの場所で琢磨兄弟あかり姉妹の結婚式を行いましたね。 結婚式翌日の礼拝で渋谷ご夫妻になった二人と顔を合わせて、だけど今日それ以来久しぶりにご夫妻に会ったという方も多いでしょうが、お二人にも今日改めて新鮮な気持ちでおめでとうって言いたいですね。また4月12日にはイースター礼拝をこの場所でお捧げしたんでしたね。3名の方々のバプテスマ式も行われて、私たちはイエス様の復活を覚え、またバプテスマの喜びも共に味わうことができました。バプテスマ式終わって翌日から礼拝できなくなって、でも今日こうしてバプテスマを受けられた若者たちにも改めておめでとうと言いたい気持ちがします。そのイースター礼拝とバプテスマ式を最後にして、共に集まっての礼拝は6週間のお休みになりましたけれども、今日のこのペンテコステの礼拝から、そして今日もバプテスマ式を行うことができて、本当に神様の不思議で素晴らしい導きに感謝の思いでいっぱいです。さて、先ほどから何度も言っていますけれども、今日はペンテコステを記念して礼拝を捧げています。ペンテコステとはどんな日、どんな出来事だったのか、今年初めてペンテコステをお祝いするという方々もおられると思いますから、ちょっとまずは最初にそのことを簡単に説明しますね。教会には大切にしている記念日が3つあります。皆さんもよくご存知のように、一つは日本でもすっかり定着している、いつの間にか定着している、どれだけ本当のことを知っているか分かりませんけれども、クリスマスですね。一人子イエス様をお与えになるほどの父なる神様の大きな愛に感謝し、イエス様のご降誕をお祝いするクリスマス、これはとっても大切ですね。二つ目には、お休みになる前にお祝いしたイースターですね。イエス様の十字架の死からの復活を覚えて感謝しお祝いするその日です。そして三つ目は何かというと、一つ目は父なる神様の大きな愛を覚えて、二つ目はイエス様の愛とくれば三位一体の神様ですからね。三つ目は聖霊なる神様の愛。そう、今日私たちが記念し礼拝しているペンテコステですね。ペンテコステ、なかなか聞き慣れない、もしかしたら舌を噛んでしまいそうな言葉かもしれませんけれども、もともとは50番目という意味の言葉に由来している言葉です。日本語でペンテコステ礼拝を説明するならば、聖霊降臨記念日って言います。聖霊降臨記念日と言います。じゃ、何から数えて50番目、50日目かというと、イエス様の復活、イースターから数えての50日です。復活されたイエス様が、皆さん使徒の働き読むと、まずは40日間弟子たちと共におられて、その後弟子たちが見守る中天に昇られていったというのが一章に書かれていましたね。イエス様がいなくなって不安だったかもしれない弟子たちのところに、イエス様が天に昇られてその10日後、今度は聖霊なる神様が助け主としてこの地上に来てくださったんです。つまりイースター、復活してから40日一緒、そして天に昇られてその10日後ですから、イースターから50日目、助け主であるご聖霊なる神様が下ってきてくださったペンテコステ50日目は、そのことを覚えて記念する日なんですね。そのペンテコステの出来事は使徒の働きの2章に書かれていますから、ぜひ今日2章をお家でお読みくださいね。聖霊が下って来られて力を受けた弟子たちが福音を語り、多くの人々がその日バプテスマを受け、教会が誕生しました。教会の誕生日、ペンテコステです。さらに使徒の働きを見ながら確認していますが、やがて迫害によって弟子たちはエルサレムに入れなくなってしまって、エルサレムから世界各地に散らされていきましたけれども、散らされた先で黙ってしまうんじゃなくって、そこでも福音を語り続け、そこから世界宣教がスタートしていったんでしたね。やがて福音はアジアからヨーロッパまで、さらにはローマまで伝えられて、世界各地に教会が誕生し、なんとこの島国日本にも、なんと東北の福島県の浜通りにも福音が届いて、福島第一聖書バプテスト教会も生まれたんです。さらには聖霊なる神様は今もこの教会の中で、風が思いのままに吹くように聖霊なる神様は自由に働いてくださっているんです。また聖霊なる神様は イエス様を救い主と信じる私たち一人一人の心の内に住んでくださっています。クリスチャンの内に住む、内に住むと書いて聖霊の内住とよく言いますけれども、聖霊は私たちの内側におられるわけですから、まさに私たちの一番近くで、今日は皆さん距離をとって座ってますが、聖霊なる神様は皆さんの心の内に一番近くで私たちといつも共に歩み、どんな時も私たちを助け励ましてくださっているんです。どんな時も私たちに力を与え、私たちを導いてくださっているんです。いかがでしょうか。今日はペンテコステ礼拝です。教会の誕生日ともいえる大切な日です。そしてまた改めてご聖霊が私たち一人一人の内に住んでくださっているという大きな愛、大きな恵みを今日はより深く覚えるものでありたいと思いますね。さあ、コロナウイルス対策として礼拝が長くならないように、またこの後バプテスマ式もありますから、今日はすでに10分ぐらい話してしまいましたけれども、メッセージも長くならないようにしたいと願っています。今日はパウロ先生が書かれたローマ人への手紙の中から、今日のタイトルは神の子供とつけましたけども、神の子供とされた私たちがどのように歩んでいくべきかをご一緒に短く確認してまいりたいと思います。じゃあアウトラインを確認してみましょう。アウトラインを見ると、神の子供とされたものとして私たちはまず一つ目に、御霊に導かれて歩んでいきたいと思います。私たちは古い自分に従って、肉に従って、古い自分のままに、自己中心のままに歩んでいくのではなくって、神の子供として御霊に導かれて歩み、御霊の実を結んでまいりたいと思うんです。そしてまた私たちは神の子供とされたものとして、二つ目には、御霊によってアバ父と叫ぶものでありたいと思います。イエス様ご自身もアバ父よと叫び祈ったように、私たちもイエス様と同じそう呼び求めることができるんですよ。ことされたものとして、私たちも父なる神様に大胆にアバ父よと祈り求めてまいりたいと思います。そして私たちが神の子供とされていることは確かな約束です。なんと御霊ご自身が証ししてくださっています。ですから私たちは3つ目、御霊による保証をいただいているものとして感謝して、私たちは平安のうちに賛美しつつ歩んでまいりたいと思います。じゃあ今日の箇所に入って、まずは12節13節ご一緒に読んでみましょう。12節13節を読める方でご一緒にお読みしましょう。はい。ですから兄弟たちよ、私たちには義務があります。肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬことになります。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きます。12節でパウロは、私たちクリスチャンには義務がありますと言うんですね。それはどんな義務でしょうか。それは肉に従って生きなければならないという義務ではないんだと。救われる前の古い自分、神様という的を外して自己中心のままに自分勝手に生きる、そういう歩みではないんだと。13節にあるように、私たちはいつも御霊によって体の行いを殺す、御霊によって古い自分を脱ぎ捨てて、いつも神様に向かって歩む義務があるのではないでしょうか。でもどうしてもですね、義務っていうと何々しなければならないというなんか窮屈なイメージになってしまうかもしれませんけれども、それをもっと積極的な表現に変えるならば、それが14節ですね。じゃあ14節もご一緒に読んでみましょう。はい。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。いかがでしょうか。私たちは肉に従って古い自己中心の自分のままに歩んでいくのではなくって、神の子供としてうちに住んでくださっている御霊に私たちの心の王座をいつも明け渡して、いつも御霊に導かれて歩んでいきたいと思うんです。そして私たちは豊かに御霊の実を結んでまいりたいと思うんですね。パウロ先生は ガラテヤ人への手紙の中でもこんなふうに書いています。引用箇所の丸1番にガラテヤ人への手紙の5章とびとびで16節から、23節まで挙げていますから、まずはじゃあ5章16節ご一緒に読んでみましょう。はい、私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。パウロ先生はローマ人への手紙でもそうでした。そして今度はガラテヤ人への手紙でもやっぱりここでも肉に従って歩むのではなくって御霊によってうちにおられる御霊に導かれて歩みなさいと人々に命じて私たちにもそう進めておられるのではないでしょうか。私たちはどうでしょうか。肉に従って生きるでしょうか、それとも御霊に導かれて歩むことができるでしょうか。心の真ん中には自分自身がいるでしょうか、それとも私たちの心の内におられる御霊に皆さんの心を明け渡しているでしょうか。この両者の違いは明らかです。肉に従って古い自分のまま生きるならばどのような実を結んでしまうか、このガラテヤの5章じゃあ19節から21節まで19、20、21一気に肉の行い肉の技を確認してみましょう。はい、肉の技は明らかです。すなわちみだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように今もあなた方にあらかじめ言っておきます、このようなことをしている者たちは神の国を相続できません。いかがでしょう。私たちは神の子供とされている者としてこういう実を結んでしまうのではどんなに寂しい姿かと思いますね。こういう実を結んでしまうんじゃなくって御霊に導かれて御霊の実を結んでいきたいと思います。もう覚えておられる方多いと思いますが、次の22節からは今度は御霊の実が書いてますから22、23節ご一緒に読んでみましょう。はい、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。私は言います、御霊によって歩みなさい。私たちはきっとこの自粛期間中いろんなことを考えさせられたのではないでしょうか。それぞれが自宅で静まって祈るとき、また御言葉を読みながらさまざまなことについてイエス様ならどうするだろうか、私たちは神の子供としてどう歩むべきなんだろうか、神様の御心は何だろうか、などなどとこの期間きっと思わされたことと思います。ある方はお互いに愛し合うことの大切さ、麗しさを改めて知ったという方もおられるでしょうか。またつぶやくよりも喜びを数えることを学んだという方もおられるのではないでしょうか。ある人は寛容さや親切さを与えられたでしょうか。自制するということを体験させられた方は本当に多いのではないでしょうか。他にもきっと多くの実に気づかされたと思います。皆さん、せっかく私たちはこのような経験をさせられたものとして、私たちはこれをなかったことにしたらもったいないと思います。これを財産としてこれからもいよいよ御霊に導かれて歩み、神の子供としてたくさんの御霊の実を結んで歩んでいきたいと思いますね。さあ、さらに私たちは神の子供とされたものとして御霊によってアバ父と叫ぶものでありたいと思います。今日の箇所に戻っていただいて15節、今日の箇所の15節をご一緒に読みましょう。はい、あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と呼びます、叫びます。私たちもかつては罪に縛られこの世の支配下に置かれ奴隷となって肉に従って 歩んでいたでしょう。しかし神様はご聖霊を使わせてくださいました。私たち一人一人のうちにご聖霊なる神様を住まわせてくださって、私たちを確かに神様と養子縁組させて、私たちを神の子供としてくださったのではないでしょうか。私たちは御霊の働きによって確かに神の子供とされ、絶対の信頼と平安を持って神様をお父さんと呼ぶことができるんです。このアバという言葉は当時使われていたアラム語で、ユダヤ人の家庭において小さな子供が父親を呼ぶ時の幼児語ですね。なのでアバという言葉はお父さんとかお父ちゃんという感じでしょうか。御子イエス様ご自身も父なる神様に祈る時、いつもアバ父よ、お父さんと呼んで、時に叫ぶように、時にうめくようにお父さんに祈っておられたのではないでしょうか。引用箇所の丸2番、マルコの14章36節をご一緒に読んでみましょう。マルコ14章36を読んでみましょう、はい、そしてこう言われた、アバ父よ、あなたは何でもおできになります。どうかこの杯を私から取り去ってください。しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように。これはイエス様が十字架を目前に控えたゲッセマネの園での祈りの言葉ですね。イエス様は深く悩みもだえ始め、弟子たちに私は悲しみのあまり死ぬほどですと言って、そしてこう36節のように祈られたんです。アバ父よと、まさに小さな子供がお父ちゃんって父親を呼ぶように、素直に大胆に信頼して委ねて祈り求めたのではないでしょうか。やがてこのアバ父というアラム語とギリシャ語を組み合わせたこの呼び方は、ユダヤ人クリスチャンだけじゃなくって、パウロ先生の手紙を見ると異邦人教会でも広く用いられていった言葉です。きっと人々はアバ父よと呼びかけて祈るときに、あ、私は神様の子供とされてるんだ、神様をお父ちゃんと呼び祈ることができるんだと確信し感謝し、まさに叫ぶようにうめくように祈っていたのではないでしょうか。今日この日本に生きる私たちも、神様を父なる神様、天のお父様、天のお父さん、ある人はお父ちゃんと呼び叫び祈ることができます。私たちは御霊によって神様の子供とされました。これからも御霊によってアバ父、天のお父さんと素直に大胆に信頼して祈り求めてまいりたいと思いますね。もしかしたら時に私たちには何と祈ったらよいのかもわからない、そんな時もあるのかもしれません。しかし私たちのうちには、そんな私たちを取りなしてくださっているご聖霊が住んでくださっています。引用箇所の丸3番にローマ人への手紙の8章26節挙げていますから、ここもご一緒に読んでみましょう、はい、同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。いかがでしょうか。御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って私たちを取りなしてくださってるんです。私たちはいよいよ私たちのうちにおられるご聖霊に心明け渡し、御霊によってアバ父よと叫び、神様を見上げ続けてまいりたいと思いますね。この自粛期間中もきっと私たちみんな、いや、これから一体どうなるんだろうって思ったかもしれませんね。もしかしたら何をどう祈ったらよいかわからない、そんなふうに思った方もおられたのではないでしょうか。私たちには明日のことも1時間先のことも1秒後のことだってわからないけれども、だからこそ私たちはこれからも御霊によって全知全能の神様にアバ父よと叫び祈り続けてまいりたいと思うんです。先週からこの地域の小中学校も分散登校が始まって、我が家の次女もまた小学校に通い始めました。 さすがに休校が長かったのか、ある日次女はですね、ああ早く学校に行きたいなってつぶやいたんです。今まで学校に行きたくないということはよくあって、数年前はですね、娘もそして親もちょっと学校に行かない娘との試練の時があったんですけれども、今回はですね、学校に行きたいという言葉をですね、親は初めて聞きました。子供はその時その時の思いとか願いとかをストレートに表現するので、時にややこしいかもしれませんけれども、面白いですよね。そしてそんな子どもの姿を親は愛おしく見つめたりもするのではないでしょうか。天の父なる神様も、私たちがアバ父よ、天のお父ちゃんと叫び、素直に大胆に祈り求めるその姿を、どんなに愛おしく見つめてくださっていることでしょうか。信頼し委ねて飛び込んでくる神の子供たちを、父なる神様はしっかりと受け止めて、そして身腕に抱いてくださっているのではないでしょうか。私たちはこれからも神の子供とされたものとして、御霊によってアバ父と叫ぶものでありましょう。イエス様がアバ父よと叫ぶように、うめくように、いつも祈りつつ歩まれたように、私たちもアバ父と呼び求めることができる、この特権に感謝しながら、素直に大胆に信頼して祈り求めてまいりましょう。そして最後に確認しましょう。私たちが神の子供とされていることは確かな約束です。だって御霊ご自身が証ししてくださっているんです。ですから私たちは御霊によるこの保証をいただいているものとして感謝し、平安のうちに賛美しつつ歩んでいきたいと思います。今日の箇所の16節をご一緒に読みましょう。はい、御霊ご自身が私たちの霊とともに、私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。皆さんいかがでしょうか。御霊ご自身が私たちが神の子供であることを証ししてくださってるって言うんです。17節にあるように、神の子供とされた私たちは相続人として神の国を相続し、神様のご支配の中を歩んでいくことができると言うんです。私たちが神の子供とされる時、された時、私たちは何もしなかったし、神の子供とされるような、呼ばれるような、それにふさわしいものでもきっとなかったのではないでしょうか。しかし慈しみ深い偉大な父なる神様は、驚くばかりの愛と憐れみのうちに、罪の支配下に置かれ負債を負ってしまっていた私たちを子供として受け入れて、養子縁組して神の相続人としてくださったんです。そして御霊ご自身がそれを証しし保証してくださっているんです。本当にこれは何という恵みでしょうか。本当に感謝ですね。私たちは神の国の住民として、神様のご支配の中を平安のうちに賛美しつつ歩んでまいりたいと思います。引用箇所今日たくさんあってすいません。4番のエペソ人への手紙の1章14節もご一緒に読んでみましょう。エペソ1章14節読んでみましょう。はい、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちがあがなわれて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです。聖霊は私たちが相続人として御国を受け継ぐことの保証なんです。以前にも説明したことがありましたが、この保証という言葉はちょっと形を変えると、女性形という形に変えると婚約指輪という言葉になる言葉なんですね。つまりイエス様を救い主キリストと信じた私たち一人一人には、すでに聖霊という婚約指輪がはめられていて、いずれの日にイエス様を花婿として私たちはお迎えし、天国へのバージンロードを歩んでいくということが約束されているんです。私たちは神の子供でありキリストの花嫁です。皆さんがそうです。私もひげを生やしてますが花嫁です。皆さんいかがでしょうか。このペンテコステに込められている神様から私たち一人一人に向けられている大きな愛を、私たちは今日改めて深く覚えるものでありたいと思いますね。神様が私たちを子供と呼び、愛する子よと 呼び、御国を受け継ぐことを約束してくださる時、それは本当に力強く、いつまでも揺るがない、いつまでも変わらない、確かな確かな約束なんです。だって御霊ご自身が証ししてくださり、聖霊が保証として私たち一人一人のうちに住んでくださってるんです。私たちは今日改めてこの約束を感謝して受け止めましょう。聖霊に心満たされて、そして精一杯の賛美を捧げて、このペンテコステをお祝いしてまいりましょう。最後に引用箇所の丸5番、第一コリントの6章19、20もご一緒に読んでみましょう。第一コリント6章19、20も読んでみましょう、はい。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。今日このペンテコステ礼拝でこの後バプテスマ式が行われるということは、何という恵みでしょうか。私たち一人一人が今日初心に立ち返るかのようにして改めて心に刻みたいと思います。私たちは尊いキリストの血潮という代価を払って買い取られて、養子縁組させられ、神の子供とされ、負債を一切帳消しにしていただいたんです。神様、私たち一人一人のうちに聖霊を住まわせてくださって、私たちがいつも御霊に導かれて歩み、御霊の実を結ぶことができるようにしてくださいました。私たちがどんな時でも御霊によってアバ父と叫び求めることができるようにしてくださいました。そしてその御霊ご自身が私たちが神の子供であることを証ししてくださっているんです。皆さん、私たちの体はもはや自分自身のものではなく、私たちのうちにおられる神様から受けた聖霊の宮です。ですから私たちは今週も神様の栄光を表しつつ歩んでまいりたいと思います。皆さん、今日から始まるこの1週間、明日から始まる6月の歩みへと、今週何を恐れ、誰を恐れて歩みますか。何に支配され、何を見つめて歩みますか。神の子供とされた者として、今週も神の国の相続人として、神様のご支配の中を平安に包まれて歩んでまいりましょう。私たちのうちに住まわれるご聖霊に全て明け渡して、いつも喜び、絶えず祈り、すべてに感謝して歩む歩みへと、今日ここから踏み出してまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら、今日のペンテコステの御言葉、私たちが神の子供とされていること、私たちのうちにご聖霊なる神様が住んでくださっているという、この驚くばかりの恵みを改めて思い巡らしましょう。いかがでしょうか。改めて礼拝堂に共に集い、神様に心からの礼拝をお捧げすることができる、また今日もインターネットを通して愛する兄弟姉妹と同じ神の子供として、父なる神様にアバ父よと叫ぶことができる、この大きな恵みを改めて私たちは今日覚えたいと思います。私たちは神の子供と呼ばれるにふさわしいものではありませんでした。私たちは神の子供とされるために何か優れたことや何か代価を払ったり、私たちがしたことは何一つありません。ただ神様の一方的で無条件の大きな愛と恵みのゆえに、私たちは神の子供とされました。今日バプテスマ式に共に立ち会う者として、私たちも改めて初心に立ち返り、神様の大きな愛に改めて包まれたいと思います。そして神の子供とされているものとして、私たちは今日この来月の歩みへと御霊に導かれて歩んでまいりましょう。御霊の実を 結ぶ、そんな歩みへと歩み出してまいりましょう。このコロナウイルスという目に見えない大きな戦いの中に置かれている私たちですが、今こそ聖霊に導かれて歩み、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性、その御霊の実を私たちはいよいよ結ばせていただいてまいりましょう。何と祈ったらいいかわからない時があっても大丈夫です。うちに住んでおられるご聖霊が取りなしてくださっています。私たちはただアバ父よと幼子がお父ちゃんと叫ぶように叫び求めてまいりましょう。私たちは神の子供とされ、御国を受け継ぐ相続人とされている。聖霊ご自身がそれを証ししてくださっている。この驚くばかりの恵みに包まれて賛美しつつ、今週の歩みへと歩み出してまいりましょう。お祈りします。天の神様、このペンテコステの礼拝へと私たちを再び神様がお招きくださって、導いてくださって、そして私たちのうちにおられるご聖霊なる神様が今日も一緒だよと励まし、道を示し、背中を押し、共に歩んでくださることをありがとうございます。神様、私たちには1年後のことも明日のことも1時間後のことだって分かりません。しかし私たちは恐れません。神様だけを主と告白します。神様に信頼を置いて、神様のご支配の中、神の国に生かされているものとして、神様の子供としてこの地上の旅路を一歩また一歩前進してまいりますから、どうぞ今日集われたお一人お一人に、インターネットを通し共に礼拝しておられるお一人お一人に、 CD や DVD で共に礼拝を捧げられるお一人お一人に、神様の豊かな祝福と平安が豊かにありますようにお願いいたします。私たち一人一人のうちに住んでくださっているご聖霊なる神様に、今心の王座を明け渡します。ついつい心の隅っこに追いやり、自分自身が座ってしまいやすいその王座をあなたに明け渡します。どうぞ私たちのうちで神様、あなたがご自由に働いてください。私たちの心を変えてください。私たちが御霊の実を結ぶ、そんな信仰者の歩みへと今日ここから導いてください。神様、あなたこそ私の主です。あなたこそこの教会の主です。どうぞ神様、あなたの教会をこれからも祝福し、導いて守ってくださいますようにお願いいたします。今日共に礼拝することができたこの当たり前ではない神様からの恵みに心から感謝して、このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。